主は今招いて言われます。キリストイエスは罪人を救うために世に来られたという言葉は真実であり、すべて受け入れるに値します。聖詠を賛美いたします。聖詠賛美歌29番、天の御民も。聖詠賛美歌29番を声を出さないで歌詞を味わいます。皆様ご起立ください。ご着席ください。司会者がお祈りいたします。お祈りは神様にお話をすることです。心は目を閉じて、心を合わせて、目には見えませんけれども、そばにいる神様に心を向けてください。最後にアーメンと言いますが、これはヘブライ語でその通りです、本当ですという意味です。最後にご唱和いただけましたら幸いです。それではお祈りをいたします。キリストは新しい契約の仲介者なのです。それは最初の契約の下で犯された罪の贖いとして、キリストが死んでくださったので、召された者たちがすでに約束されている永遠の財産を受け継ぐために他なりません。愛する天の父なる神様、皆をあがめて心より感謝をいたします。10月第一の聖日、神様、あなたが素晴らしい、すがすがしい天候を与えてくださって、私たち一人一人の名前を呼び礼拝へと招き入れてくださったことを覚えて心に感謝をいたします。緊急事態宣言が明け、最初の礼拝です。明けたとはいえ、感染症の猛威が変わったわけではありません。どうぞ主よ、礼拝を守りください。一人一人の健康を支えてくださって、一切の不安から解き放ち、ただあなたの前にへり下り、御心を聞く固くなな心を砕いてくださって、あなたの御声をきっちりと聞くことができるように、神様どうぞ私たち一人一人を整えてくださいますように、よろしくお願いいたします。今朝は格別世界聖賛美礼拝として導かれております。コロナ禍にあって聖餐式を執り行うことが難しい状況にありますけれども、この礼拝を覚えて、異なる文化、経済、政治の状況にあってなお、世界の教会がキリストの体と血を分かち合うことを通じて、主にあって一つであることを自覚させてください。私たち一人一人は主にあって許されて、また周りの人たちも主が許そうとしている人たちであるとの認識に立って、互いに互いを認め合い、主にあって一つであることを覚えさせてください。大きなことはできなくても、周りの人、特に一番身近な家族やそれぞれ使わされているところにおいて、主の香りを放つものとして導いてくださいますように、よろしくお願いいたします。今朝御言葉を取り継いでくださいます唐崎先生を豊かに祝してくださって、あなたからお預かりしている 御言葉を大胆に語る御器として用いてください。またこの礼拝を覚えつつも、さまざまな事情でどうしても参加することができない方々が本当に怒られることを覚えます。病の人には慰めを、働く人には力を、教会を遠ざかっている人には信仰を、あなたがお与えくださいますように。また特に感染症のために来たくても来れない方を覚えてください。インターネットを通して礼拝を捧げようとしている方もおります。どうぞ主よ、共同体としての一致をもってそのところを祝してくださり、あなたの前に礼拝を心から捧げることができますように、そのところを祝してください。今このところに集おうとされている方の足を早めて、ともどもに礼拝を捧げることができますように、その足を守り導いてください。この小さき祈り、我らの主イエス・キリストの御名によってお祈りをいたします。アーメン。続いて主の祈りです。主の祈りは賛美歌の 93-5 の A にございます。賛美歌 93-5 主の祈り A をお開きください。主の祈りは私たちの主であるイエス・キリストがこのように祈りなさいと教えてくださったお祈りです。初めての方も一緒にお祈りをいたしましょう。天にまします我らの父よ、願わくは皆をあがめさせたまえ、御国を来たらせたまえ、御心の天になるごとく地にもなさせたまえ、我らの日曜の糧を今日も与えたまえ、我らに罪を犯す者を我らが許すごとく我らの罪をも許したまえ、我らを試みに合わせず悪より救い出したまえ、国と力と栄とは限りなく汝のものなればなり。アーメン。続きまして聖書を購読いたします。今朝の購読は詩編65編、旧約聖書の879ページ、聖書を一番前から開いていただきまして879ページ下の段の最後のところです。詩編65編を購読いたします。一節と二節を司会者がお読みいたします。会衆の皆様は三節をお読みください。その後は司会者と皆様で一節ずつ交互にお読みいたします。最後の14節は会衆の皆様と司会者が一緒に読みます。詩編65編一節から、詩編65編を購読いたします。詩編65編一節、指揮者によって讃歌、ダビデの詩、歌。シオンにいます神よ、あなたには沈黙も賛美、あなたへの誓いが果たされますように。
祈りを聞いてくださる方よ、すべての憎なる者はあなたのもとに行きます。
数々の過ちが私を責め立てます。私たちの背きをあなたが覆ってくださいます。
幸いなもの、あなたに選ばれ、あなたに近づけられ、あなたの庭に住む人、私たちはあなたの家、あなたの聖なる宮の恵みに満ちています。
我らの救いの神よ、あなたは義によって恐るべき技によって応えます。遠い海、地の果てに至るすべてが信頼する方。
強い力によって山々を固く据え、大いなる力を身に帯び、
大海のどよめき、波のどよめき、そして諸国の民の騒ぎを鎮める方。
世界の果てに住む者はあなたの印を見て恐れ、 朝と夕べの始まるところにあなたは喜びの歌を響かせてくださいます。
あなたは地を訪れてこれを潤し大いに豊かにします。神の水路は水をたたえ、あなたは穀物を備えます。あなたがそのように整えたのです。
畝を潤し土をならし、豊かな雨を注いで柔らかにし、森に入れたものを祝福してくださいます。
あなたは恵みを年の冠とされます。あなたの過ぎ行かれる後には油が滴っています。
荒れ野の原にも滴り、どの丘も喜びをまとい、
牧場は羊の群れをまとい、谷は穀物に覆われています。あたり一面喜びの叫びを上げ、歌声を響かせています。それでは初めに開始祈祷をさせていただきます。はじめに峰さんにお祈りを導いていただき、その後皆様1分間お祈りいたします。初めての方も、神様今日教会に来ることができてありがとうございます、神様のことが分かるようにしてください、アーメンと祈ってみてください。それではお願いいたします。
恵み会、天の父なる神様、皆をあがめ感謝を申し上げます。10月の第一節になりました。この日すべてのことから解き放ってくださって、礼拝を捧げる恵みを感謝をいたします。また緊急事態宣言が明けたことですが、まだ感染症との戦いは続いております。あなたが良き知恵を与えてくださり、この困難を解決していけるように導いてください。また、今日このところに来られない多くの信徒さんたちを考えることであります。また病院におられる方、またオンラインで礼拝を捧げている方々、その人たちにも等しい恵みを与えてくださいますようにお願いを申し上げます。で、この私たちの不安をあなたが顧みてくださり、全く癒しを与えてくださいますようにお願いを申します。またこの礼拝奉仕を捧げるすべての方々を強め励まし、最後まで全うできるようにしてください。またメッセージを取り付く代わってくださる河原崎牧師を強め力づけ、今日でなくてはならないメッセージを存分に語ってくださいますようにお願いを申し上げます。今日のこの時を感謝し、尊き主イエスキリストの御名によって感謝してお祈り申し上げます。
アーメン。それでは1分間皆様でお祈りを導いていきましょう。私たちの主イエス・キリストの御名によってお祈りいたします。アーメン。続きまして聖書を朗読していただきます。今朝の聖書の箇所は新約聖書ガラテヤの信徒への手紙4章1節から11節、ガラテヤ信徒への手紙4章1節から11節、新約聖書の340ページにございます。新約聖書は聖書の前から開いて約4分の3のところから1ページ目が始まります。その新約聖書の340ページ、ガラテヤの信徒への手紙4章の1節から11節です。
ガラテヤの信徒への手紙4章1節、つまりこういうことです。相続人が未成年であるうちは全財産の所有者であっても奴隷と何ら違いはなく、父親の定めた時期まで後見人や管理人のもとにいます。同様に私たちも未成年であったときにはこの世の諸々の霊力に奴隷として仕えていました。しかし時が満ちると神はその御子を女から生まれたもの、律法のもとに生まれたものとしてお使わしになりました。それは律法のもとにあるものをあがない出し、私たちに子としての身分を授けるためでした。あなた方が子であるゆえに神はアッバ父よと呼び求める御子の霊を私たちの心に送ってくださったのです。ですからあなたはもはや奴隷ではなく子です。子であれば神による相続人でもあるのです。しかし神を知らなかった当時、あなた方は本来神ではない神々の奴隷となっていました。だが今や神を知ったのに、いや神に知られたのに、どうして再び奴隷になることを望んで、あの無力で貧弱な諸々の霊力に逆戻りするのですか。あなた方は日や月や季節や年などを守っています。あなた方のために労苦してきたことが無駄になったのではないかと、あなた方のことが心配です。
皆様ご一緒に使徒信条を告白いたしましょう。使徒信条は賛美歌93:4-1a、賛美歌93:4-1にありございます。使徒信条 A です。使徒信条は私たちの信仰告白として全世界のキリスト教会で告白されているものです。皆様ご起立ください。我は天地の造り主、全能の父なる神を信ず。我はその一人子、我らの主イエス・キリストを信ず。主は聖霊によりて宿り、乙女マリアより生まれ、ポンテオ・ピラトのもとに苦しみを受け、十字架につけられ、死にて葬られ、黄泉に下り、三日目に死人のうちよりよみがえり、天に昇り、全能の父なる神の右に座したまえり、賢より来たりて、生ける者と死ねる者とを裁きたまわん。我は聖霊を信ず、聖なる公道の教会、聖徒の交わり、罪の許し、体のよみがえり、とこしえの命を信ず。アーメン。ご着席ください。河原月主幹牧師に牧会祈祷並びに神の子として生きると題してメッセージを取り次いでいただきます。
お祈りをいたします。主なる神様、主イエスキリスト様の救いの御業を称える礼拝に我らを招いていただいて、あなたの御名を呼び、あなたに近づくことができますことを心から感謝申し上げます。長らく集うことができなかった愛する兄弟姉妹を覚えつつ、今ここにいることができることは大きな恵みであり、私たちの喜びです。この礼拝において御言葉を聞く中から聖霊様が信仰の生涯を全うできるように整えてくださることを信じ委ねます。私たちは希望を天に置き、主の十字架と復活を通して明らかにしてくださった 永遠の命の約束を固く握ることができますように。そうすることにより私たちは困難や人生の嵐に耐えることができます。さまざまな祈りの課題を持ち合わせてここにおります。信仰の結実が見えない、不条理に思える戦いの中にある、死の現実に動揺する、未だ収束しないコロナ禍の感染症に不安を覚える、あなたはご存知です。ならばこそ今御言葉を語りかけてくださることに耳を開き、応答する心と口を開いてください。そうしたことを通して主イエス様との交わりが確かなものとされますように、またお互いの交わりを喜びとするときでありますように。しかし主よ、このところで一緒に集うことのできない愛する兄弟姉妹がおられます。特に病床にあって病と戦っていらっしゃる方々がおられます。どうぞ一人お一人を顧み、弱さを癒し、強め回復させてください。私だ、恐れることはないと共にその声を聞くときでありますよ。主よ、この週もあなたは福音の喜びにあふれる歩みを私たち一人一人に作っておってくださいます。ならばこそ人々に主イエスキリストの救いを述べ伝え、証しするものとして用いてください。主の宣教に直接に携わる器を起こし、使わせてください。感謝とともにこれらの願い、我らの主イエスキリストの御名によってお祈りをいたします。アーメン。
時に聞くことでありますが、バプテスマ、洗礼を受けたらどうなるんですか。今日お届けの皆様の中にもそういう問いかけを牧師にされたり、またお互いにそういう問いかけをされたこともおありじゃないかなと思うんです。いろんなこう答えが返ってくるかもしれない、まあ、結局一つのことなんですが、私は時にこういうふうに説明させてもらう時があります。実は世界で歴史の中でたったお一人だけ洗礼を受ける必要のない方がおられた。それはイエス・キリストなの。罪も汚れもないお方。ところがそのイエス様が私と同じように私たちに歩んでほしいと願われて、あの公の働きをされる前に洗礼を受けなさいました。洗礼者ヨハネから洗礼を受けなられました。自ら上がられた時に父なる神様がイエス様に、これは私の愛する子、私の心にかなうものとおっしゃっています。あのマタイによる福音書3章をまた読まれたら書かれてありますが、神様がイエス様におっしゃった言葉は、私たちもバプテスマ、洗礼を受けるときに同じようにおっしゃってくださるんだな。私の愛する子、私の心にかなうもの。あ、そうだ、神の子としてくださるんだ。私の愛する子。さて、今日は数週間ぶりですけれども、このガラテヤの信徒の手紙に帰ってまいりました。今読まれました4章の1節から11節であります。で、このガラテヤの信徒の手紙、ちょっと思い出してほしいんです。パウロという伝道者を通して神様の前に私たちが受け入れられる、認められる、正しいとされるのは信仰によってイエス・キリストを信ずる者が義とされるということをずっと語ってきました。パウロ先生、それぶれなかったんですね。そして私たちもぶれないところであります。イエス様が ご真実を尽くして私たちのために死んでよみがえってくださった、その変わることのない救いの事実のゆえに、私たちはそれを受け入れるものを義と認めてくださる。その福音という喜びの知らせの素晴らしさ、なんとですね、それによって私たちの罪が許されるという、私も何回もこのことを申し上げるんですが、改めて罪が許されるというのはとてつもないことだなと思う。少しこの説教の備えをさせていただくときにちょっと震えました。あ、許されてるんだって。イエス・キリストの上に、そして神の子とされてるっていう、神の子として生きることを許し取ってくださる、もう心の底から賛美せざるを得ません。さて、聖書に注目していただきたいんですが、プリントのものをお持ちの方も、この4章から言いましたが、3章の26節から一つのテーマでずっとまた今申し上げたことで語られています。神の子という言葉がたくさん出てまいります。26節、3章の26節ご覧になってください。あなた方は皆真実によってキリストイエスによって神の子なのです。でここからずっとしばらく神の子ということが出てまいります。そして今日の箇所を一つにこうまとめて語っているのが中心聖句としました7節です。4章の7節をご覧ください。ですからあなたはもはや奴隷ではなく子です。もう奴隷ではないんだ、子なんだと。かつては奴隷だったんだ、今や子供なんだ、神の子なんだ。神の子としてその新しいスタートを始め、神の子としての生涯を全うするように私たちを招いておられる。4章の1節から見てまいりましょう。1節と2節にはですね、当時のですね、この聖書が書かれた時の社会の一般にこう言われていたことが引用されています。まあ、古代社会といったらいいでしょうか。未成年である間は何歳までなんですか。日本だったら20歳ですが、ユダヤだったら12歳とか、なんといろいろ言われるんですが、その年はさておきまして、たとえ現実にたくさんの莫大な財産を持っての持ち主であったとしてもですね、法的な権利を受けることができなかった。具体的な財産管理においても、どうしてもその時未成年である間は後見人がいます。また管理人の下で、それは奴隷と何ら変わらない、そういう状態でしたと。しかしながら父親が定めた、まあ、時期日になり、初めて全財産と成人としての自由を受け継ぐことができるということを、一節二節で当時の古代社会のことを引用しながら、それを適用してパウロは、私たちも神様の前にそうだったんだよ、そうなんだよと言っている。それが三節ですね。三節読んでいます。同様に私たちも未成年であった時にはこの世の諸々の霊力に奴隷として仕えていました。パウロ自身も神様に受け入れられるためには律法を徹底して守り抜いたらいいんだ、でもできない、ああ私はダメなんだろうか、本当に悩んだ一人です。そんな彼がイエス・キリストを信ずる信仰によって義とされ、そのようにこう導かれてずっとここまで書いてきました。彼は長らくですね、かつては律法を守っていたら大丈夫なんだ、いつもそこに立てた。そしてこの手紙の受け取り人であるガラティア地方の信徒の教会の人々は、まあユダヤ人でない人が多かったようでありますけれども、そうですね、ここに今3節読んだところに諸々の霊力に奴隷として使えていたとありますが、より詳しく見ると一気にちょっと8節に飛んでください。8節に、しかし神を知らなかった当時、あなた方は本来神ではない神々の奴隷となっていましたとあります。ガラテの信徒の皆さん、あなたの生き方、物事を決断することにおいて、すべて 人が作り出した価値観や自分が見出したもので、そこに立って全てを決めていました。それに依存していました。いや、どちらかというと奴隷であるかのように束縛されていました。だから自由がありませんでした。もっと言うならば、十節見てください。あなた方は日や月や季節や年などを守っています。あの日や月や季節の大事なものなんですけれども、そのものが天体の動きといいますか、それらすべてに支配されて、それが信心の対象となって物事を決めようとしていました。それに振り回されていました。その結果、イエス様を通して神の子であるされるというその恵みを受け取ることができないでいましたと、こう言っているんです。いや、翻って私たちも、まあ、私自身も考えてみたら、全然キリスト教とは縁のないところで育ちましたから、どちらかというとですね、その地方の習慣とか風習とか培われてきたものによって自分自身を左右したり決めたりしていたことがありました。今日はこの日だから縁起が悪いとか言ってですね、自分の行動を制限してしまったことだって結構ありました。また自分の培ってきた知識とか経験によって得た価値観によって、それに自分を任せて託して流されて依存していた。ああ、一緒だったなあと思うんです。しかしそんな私たちに対して、パウロにはもちろん、そしてガラテアの信徒への人にはもちろん、そして私たちに対しても4節見てください。しかしと、この4節見たら、ああ、これクリスマスのこと言ってるねって言うんです。読みますね。しかし時が満ちると、神様が定められた時、神様が本当に御子イエス様をお使わしになって働かれる時、あのクリスマスの出来事によって、神はその御子を女から生まれたもの、まあ、法廷上のことですが、マリアさんからということですね、立法のもとに生まれたもの、そうしたものに支配されていた、その中に真っ只中に来てくださった、お使わしになりました。何のために？五節。それは立法のもとにあるものをあがないだし、人が作り出したものや考えによって左右され、それによって物事を決定してきた、そこから救い出すために、そして私たちに子としての、そういうものに支配されないように、神の子としての身分や立場を与えるために、イエス・キリストが来てくださったのです。そして、神の子として、神と共に生きることができるようにされたのです。一つのお話をさせていただきましょう。多くの方ご存知です。開けることのできる方は開いたまま聞いてください。よく話をするんですが、これから話をするのは、ルカによる福音書の、15章にある、例えで話されているところですが、一人のお父さんがいました。そこに二人の息子がいた。その二人の息子はお父さんから財産をちゃんと受け取る立場にあったんですが、まだその時は来ていなかった。それで弟息子の方は早くその財産が欲しいというので、お父さん先にくださいと言って、私の取り分くださいと言って、優しい父はそれを倍持って、それを弟の方に託しました。弟はそれを持って家を出て行きました。話はトントントンと進みますけれども、もうやりたい放題のことをやって、全部使い尽くして、湯水のように、もう豚が食べるような餌を持って、飢えをしのぐようになって、はっと俺に帰った。ああ、私は、天の父なる神様に対しても、お父さんに対しても、申し訳ない罪を犯してしまいました。間違いました。どうしたらいいんだろうか。もうこれで万事休すだと思ったときに、そうだ、お父さんのところに帰ろう。どの面下げて帰るのかと、まあ思ったりしますけど、そのままの姿でボロボロだと父親のところに帰っていった。父親は、何しに帰ってきたんだって言いました。多くの方ご存知でしょう。その息子を見るや、父親の方は走り寄って抱きしめたんです。よくぞ帰ってきた、お前は私の子だって招かれた。そして最上の着物を着せて、手に指輪をはめさせ、足に靴を、新しいもの、いいものを履かせた。 あるには意味があるんですけど、最上の父だというのは、もうお前は本当に私の前に正しいものだということで受け入れたということですよ。で、指輪というのはですね、あれは当時は実印として使われた。あなたは私の子供なんだよ、間違いないよってポンと反抗するようなものです。今までどれだけよりよりとボロボロの人生になったかもしれないけど、もうあなたは私の子供として帰ってきたんだ、迎え入れてくださった、惜しむことなく、そして託した財産を任せなさった。ちょうど指輪をはめさせたように、あなたは私の子なんだ、あれ例えで話されているんですが、そのことが令和で見ることは私たちできますが、神様ってこういう方ですよね。そして今日のガラテヤの信徒を見てください、手紙のこの4章の6節をご覧ください。あなた方が子であるゆえに、神はアッバ父よと呼び求める御子の霊を私たちの心に送ってくださったのです。アッバというのは当時のこの聖書が書かれた時代にユダヤ人たち一般に使っていた言葉、アッバー、お父さんというぐらいの意味です。ですから次に父よとあるんですが、これは当時の世界の共通用語が使われているんですね。アッバ父よ。ああ、そういえばイエス様も同じことを言ってらっしゃるところなんだ。十字架におかかりになられる前に、ゲッセマネで祈りをされた時に、アッバ父よ、御心ならばこの杯を私から取り除けてください。あ、同じようにイエス様もおっしゃった。そして私たちも同じように神の子供として、お父ちゃん、何と言ったんですかね、お父さんというんですか、アッバ父よと呼ぶことができるようにされた。そして6節にちょっと注目して聞いてほしいんです。そのように私たちに言いたいから無理して言うんでしょうか。もう一度6節読みますね。あなた方が子であるゆえに、神はアッバ父よと呼び求める御子の霊を私たちの心に送ってくださったのです。御子の霊、これが聖霊様でしょう。私たちが神の子供とされて、お父様とお祈りし、呼びかけることができて、叫び求めることができるのは、そして神様に近づき、神様と交わることができるのは、聖霊様が操作してくださる。イエス様を信じていこう。イエス様に望みを託して信頼していこうと歩み出すときに、神の子とされる。そのときに、ちょっと私たちの例で、子供さんが生まれます。私たちもおぎゃーと生まれたときに、誰が、これちょっと例ですよ。市役所が区役所に、この子は私の子ですという、この戸籍にその子を登録するために誰が行きますか。生まれた赤ちゃんが柔らたって歩いて区役所行きますか。親か身近なもの行くでしょ。同じように私たちが神の家の一員として、神の子として迎え入れられるときに、この子は天のお父様、神の子なんです、私の十字架を通して神の子となったんです、そのことをしっかりと永遠の命の書にその名を記してくださる、それをしてくださるのは聖霊なんですよ。私この6節読んだ時、ちょっとこれ身を振るような思いをしました。私たちの無理は神の子になりました、よろしくね、そう言っていいんですけれども、そうしてくださるのは聖霊なんだ、安心して託することができるんじゃないでしょうか。永遠の命の書に登録されている、神の子とされる、こういう救い、ああ洗礼を受けたという最初のことを申し上げました。そのようにしておってくださるんです。さらにですね、6節と7節を見ていきたいと思うんですが、もう一度6節7節を読みますと、あなた方が子であるゆえに、神はアッバ父よと呼び求める御子の霊を私たちの心に送ってくださったのです。7節、ですからあなたはもはや奴隷ではなく子です。子であれば神による相続人でもあるのです。神様の豊かな富を一緒に受け継ぐことができる、財産を受け継ぐことができる相続人なんだ。罪が許されているっていうのは神様から与えられた富ですよ。そして神のものとされている。
いやもうこの朽ちゆく体だけだけども、この体が新しい栄光の明日の時に、この朽ちゆく体がもう朽ちることのない復活の体に変えられて、永遠の命に永遠に生き続けることができるというの、これ豊かな富なの。その神様の栄光の神の国を相続するものとされている、将来までそれを慕ってくださる、アッバ父よと
呼ぶことができ、そしてそのように私たちを育ててくださり、そのように導いてくださり、終わりの時まで守り続けてくださる。これは聖霊がしてくださるんです。今日はこういう時ですが、聖書をお持ちの方一箇所、実はね、ガラテヤの信徒への手紙とローマの信徒への手紙は非常によく重なるんです。で、ローマの信徒の手紙より詳しく書いてあるので、ちょっと今日ここだけ一箇所開いてくださいますか。宣教師に書いてきましたが、ローマの信徒の手紙の8章の14節から17節が、ちょうどこの7節の言葉を詳しく語っているところです。聖書をお持ちの方開いてください。そしてもし何でしたら、ちょっとあまり近づけないかもしれませんが、ちょっとある程度の距離を置きながらお互いに見合ってください。ローマの信徒の手紙8章の14節から、17節までお読みします。新約聖書、聖書協会共同訳の、279ページ前の聖書はちょっとページが違うでしょうか。8章14節からお読みいたします。神の霊に導かれる者は誰でも神の子なのです。あなた方は人を奴隷として再び恐れに陥れる霊ではなく、子としてくださる霊を受けたのです。この霊によって私たちはアッバ父よと呼ぶのです。この霊こそが私たちが神の子供であることを私たちの霊と一緒に証ししてくださいます。子供であれば相続人でもあります。神の相続人、しかもキリストと共同の相続人です。キリストと共に苦しむなら共に栄光も受けるからです。これがガラテヤの信徒の手紙の4章の6節7節をちょっとぐっと広げてより詳しく書かれているところです。ガラテヤの信徒の手紙書いてください。9節ですが、神の子とされた者は、9節を言いましたですね、ガラテヤ4の9ですが、だが今や神を知ったのに、いや神に知られたのに、どうして再び奴隷になることを望んで、あの無力で貧弱な諸々の霊力に逆戻りするのですか。いや、神の子とされた者はキリスト様を信ずる信仰によって神を知るようになった。いや、私が知ったというように神に知られるものになったんです。にもかかわらずどうして逆戻りするのですかって言って、なぜわからなくなってしまうのですか、なぜ離れていくのですか。ああ、やっぱり律法を守り通すのが良かった、魅力だ、そしたら変えるんですか。以前囚われてた迷信とか、それが自分を支配しておった風習にまた逆戻りするのですか。なぜそれを願うのですか。なぜそれによって物事を決定していくのですかと問いかけてる。おそらく今日皆さんここに集まられる方、皆さんはいやーそんなことは願いません、神に知って神を知られているのですから、誰もそのように逆戻りするなんて願う方いらっしゃらないでしょう。でもこの逆戻りっていうのは無自覚のうちに戻っていくんです。いつの間にか。ちょっと話題を転じますが、今日は生産式は都合により10月の24日させてもらいますが、今日は世界生産日礼拝ですね。これは世界中の信徒が教派を超えて心を一つにし、イエス様の十字架と復活の救いに思いを馳せて、ああ私たちはこのイエス様によって一つなんだということを確認し、生産に預からせていただくんです。生産式今度久しぶりでもっとしたいところなんですが、パンがですねパクリッと食べる、ブドウ汁はゴリッと飲む、あれパンとブドウ汁でしょって今そこまでですけれども、あれは表してるんですね。肉と血をいただくということは、私のうちにキリストがおってくださるということを
生きておられるということを確認するとき、その事実を確認するときな
の。私はこの生産ということを思うときに、このここ数年本当に私悔いてるんです。申し訳ないだと思ってお詫びしなきゃならない思いは、実はですね、この礼拝に皆さんのようにこう出席できない方々もお家で床に伏すというご病気の方々によく訪問生産させてもらいました。以前はこれはまだこれで本当に大きな意味があり、生産式の喜びというものがこうひしひしと、まあ、そのご家族そして諮問訪問チームとやら数人の方と一緒に行ってそうさせてもらったんですが、長らくその生産に預かることを許されなかった、まあ、こちらにさせてもらわなかったことがあるんですけれども、そしてこの礼拝の中には集えなかったということで、こんなことをおっしゃったことがある、まあ、ちょっとこうかいつまんで申し上げますけれども、今まで皆さんと交わることが本当に希薄になっていました、かつてのしがらみにとらわれてしまいましたとおっしゃった。なんかことあったら以前のように、あ、運が悪かった、よかった、そんな判断しか自分でできなくなっていました。ちゃんとイエス様が私を救ってくださって神様のようにしておってくださるのに、いつの間にか運が良い悪いとか過去のものにしがらみにとらわれていました。今日ここでこの小さな聖餐式で、いや私は主のものとされているんだ、もう一度イエス様がおっしゃる、そこにしっかりと焦点を合わせてこの恵みに立って歩むんだということを確認させていただきましたという、そういう意味合いのことを何人かの方もおっしゃってくださった。ああ聖餐式っていうもの、少数の媒産者でした、ああこの恵みは無駄でなかったな。ちょっと話が今日の話の中でこう語りましたが、時にですね、逆戻りするっていうのは無自覚のうちに戻ってる場合がある。誰でも自覚して戻りましょうなんて言いません。イエス様の福音から引き離そう、この救いから引き離そう、無自覚のうちに逆戻りさせるものがあります。パウロにとってはそれは律法主義だったでしょうし、ガラテアの信徒の下から見たらその背後で働いているさまざまなものが引っ張り込もうとする。あえてこの4章の8節以降でそのことを言うのですが、これは今日の私たちも語っています。ですから繰り返し繰り返し私たちは御言葉を通してお聞きし、聖餐を通して確認し続ける必要がある。私は今では神を知っているのだ、いや知られているのだ、愛されているのだ、ごめんなさい、神の子としていただいているんだ、神の子として育てられているのだ。この時もう一度そこに立たせていただいて、私たちも主の前にいろんなこと大変なこともありますが、神の子として育てられているもので全うさせてくださるお方に頼りつつ歩んでいこうじゃありませんか。お祈りいたしましょう。恵みの主よ、あなたは私の愛する子ですと語りかけてくださる、本当にありがとうございます。ただただイエス様の救いの事実ゆえに神の子とされ、神の子として育てられていますことを感謝します。そして聖霊様がそれが確かであると信じ信頼させてくださることをありがとうございます。時に無自覚にこの恵みから逆戻りすることがないように気づかせてください。主の恵みに固く立たせてください。主イエスキリストの御名によってお祈りをいたします。アーメン。今ご一緒にその場所を自らの祈りの場とさせていただきましょう。お一人お一人祈ってください。 主イエスキリストの御名によってお祈りをいたします。
アーメン。
今日は10月の第一聖日、10月に誕生日を迎えなさる方のために祝福のお祈りをさせていただきたいと思います。
礼拝順序にも書かせていただきましたが、
2箇所聖書の言葉をお読みいたします。
テモテへの手紙2の2章1節と8節、第2テモテの2章1節と8節です。あなたはキリストイエスにある恵みによって強くなりなさい。イエスキリストを思い起こしなさい。私の福音によればこの方はダビデの子孫で死者の中から復活されました。お祈りいたします。恵みの源であられる主よ、私たちに尊い救いを与えてくださったのはただ主の恵みによりました。以来一人一人が歩む信仰の日々を恵みから恵みへと導き、その恵みに追われる日々だったことを教え明らかにし続けておってくださいます。いかなる時にもこの恵みのうちに踏みとどまり続けさせてください。ご家庭での教会でのお互いの交わりを祝福し、祝福を持ち運び、それがあふれる一人一人としてください。その霊と心と体とお守りくださるように、主イエスの御名によってお祈りをいたします。アーメン。
おめでとうございました。これを持っております。
じゃあよろしくお願いいたします。
この後賛美歌を賛美し、感謝のお祈り、献金へと続きます。献金は神様への感謝と献身の印として捧げるものです。ご用意のある方はお捧げください。それでは皆様でご一緒に賛美をしたいと思います。賛美歌12番、尊き我が神よ。賛美歌12番を声を出さないで歌詞を味わいます。皆様ご起立ください。 礼拝の感謝と献金の祈りを塚本さんに捧げていただきます。
ですからあなたはもはや奴隷ではなく子です。子であれば神による相続人でもあるのですと、恵み深い天の父なる神様、尊い皆をあがめて心から感謝をいたします。こうして緊急事態宣言が明けた後のこの礼拝を本当に持てることを心より感謝をいたします。今から2000年前イエス様の時代にも天然痘という恐ろしい病気が広がっていたと聞いています。北アフリカのカルタゴの町ではキプリアヌスの疫病という名のもとに、ローマでは1日5000人の方たちが尊い命を失ったと聞いています。そんな現代のように病院もお医者様もいらっしゃらない時代に、神様あなたが与えてくださった、イエス様を通して与えてくださった癒しは、どれだけ当時の人々の心を安らかにしてくださったことでしょう。それは今日にもおいても同じことだと思います。どうかこうした疫病等の災いを通して、キリスト教が世界に広がる、世界宗教として広がっていくきっかけが与えられたと聞いています。このコロナ禍でも同じであって、こうした病気を通して、病を通して、またこの教会がリバイバルをもって、もう一度魂の復興によって世界中にこの信仰を広めることができますように、その一助として我々一人一人も働くことができますようにお願いをいたします。またさまざまな状況によって教会に来たくてもお越し、になれない方々、また、本当に思い悩んでいる方々いらっしゃいます。こうした人たちお一人お一人も同じく恵みに満たしてくださって、あなたの尊いその御言葉を聞き、力強く歩んでいくことができますように心よりお願いをいたします。今日今朝メッセージを取り継いでいただいた川原木先生をどうかあなたが霊肉ともにまた強めてくださいますようお願いをいたします。尊いご奉仕を預かる役員をはじめ、また信徒の方々お一人お一人をはじめ、こうして新しい出発の時に力強く進んでいく力を与えてくださいますように、アッバ父よと祈りながら、共に歩める一人一人でありますようにと、あなたが整えてください。心より感謝を申します。今から恵みに感じて力いっぱいの捧げ物をあなたにお返しいたします。どうかあなたの尊い御用のためにお持ちくださいますよう心からお願いを申し上げます。一切を委ねて感謝をして通して、イエス様のお名前によってお祈りをいたします。
アーメン。皆様ご着席ください。献金を捧げます。 唱詠賛美歌27番、父子聖霊の。唱詠賛美歌27番を声を出さないで歌詞を味わいます。唱詠の後、河原崎主幹牧師に祝祷をしていただきます。皆様ご起立ください。
主イエス・キリストの恵み、神の愛、聖霊の交わりがあなた方一同と共にありますように。アーメン。